新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けします。チェーントップはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントップまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の15日火曜日です。今日のニュースいきましょう。タイ銀行がブロックチェーンプラットフォームを活用し約147億円のデジタル債券を投資家へ販売。 EY やマイクロソフトらが開発運用する企業向けパブリックブロックチェーンベースラインプロトコルと分散型オラクルソリューションチェーンリンクが統合。ファトフが不正な暗号資産取引を検出するためのレッドフラッグ指標に関するレポートを公開。コインチェックとビットフライヤーがイーサリアムクラシックの取り扱いについて発表。
一つ目のニュースいきます。タイ銀行がブロックチェーン技術を活用した新しいプラットフォームを政府貯蓄再発行のために立ち上げたことを9月11日に発表したというニュースです。投資家の購入体験を向上させ業務効率を改善し全体的なコスト削減をすることを目的としているようです。このプラットフォームを開発運用するプロジェクトの名前は DLT スクリプレスボンドプロジェクト。このプロジェクトはタイ銀行、タイ公的債務管理局、タイ証券保管振替機構、タイ債券市場協会、バンコク銀行、クルンタイ銀行、カシコン銀行、サイアム商業銀行を含む販売代理店銀行の8つの機関が共同で取り組んでおります。そして発表によると約147億7514万円の政府貯蓄債が1週間で完売したとのことです。またこのプロジェクトは次の段階では全てのステークホルダーの需要を十分に満たすためにリテールとホールセール合わせた全ての国債をサポートするためにプラットフォームを拡張していく予定とのことです。補足をします。タイでは政府のブロックチェーン活用が進んでおります。2020年8月11日にはタイの裁判所がデジタル裁判所を実現を目的にブロックチェーンを活用する予定であることを発表しています。また債券に関しても2019年10月にタイ債券市場協会は債券登録にブロックチェーン導入をすることを発表していたり、タイに拠点を置くトヨタリースがブロックチェーン債を発行していたりします。タイはブロックチェーン活用の準備を2016年頃から着実に進めてきていて、今後の動きが非常に楽しみな国の一つです。続いてのニュースは EY、マイクロソフト、コンセンシス、アドバンストマイクロデバイセズらが開発運用する企業向けパブリックブロックチェーンソリューションベースラインプロトコルが分散型オラクルプロバイダーのチェーンリンクとの統合サポートを行っていることを9月14日に発表したというニュースです。発表文によれば複数の国際的な企業が協力をして仕事をしなければならない国際貿易の世界ではどのようにして全員の意見を一致させるのでしょうか。ビジネスプロセスを同期させ、内部の機密データを公開せずに別々の記録システムを維持するオーバーヘッドを減らすにはどうすればいいんでしょうか。ベースラインプロトコルのオープンスタンダードコミュニティはこれらの疑問を解決するために多大な時間を費やしていると書かれております。この課題を解決するためにベースラインプロトコルはチェーンリンクと統合し、パブリックチェーンの企業へのさらなる導入を目指していくようです。またベースラインプロトコルがチェーンリンクのオラクルを活用してメインネットブロックチェーンを介して複数のデータベースを照合し、チェーンリンクのようなオラクルネットワークを介して検証済みのオフチェーンデータを利用するための新しいデザインパターンを作成する具体例が発表文で2つ伝えられております。2つの具体例として、1つ目が希少データを必要とする購買オーダーの基準化、2つ目がインボイスファクタリング時の金利計算の基準化が挙げられております。一つ目に関しては、気象条件の違いによる出荷発注代金の差異を減らせる可能性があると伝えられております。 また2に関しては請求書をトークン化することでユニークでハッシュ化されたタイムスタンプ付きのデジタルアイテムとして共有ブロックチェーン台帳で表現することができるようになると伝えられております。
続いてのニュースいきます。マネーロンダリングに関する金融活動作業部会ファトフが各国の規制当局に向けてマネーロンダリングや詐欺などにつながる不正な暗号資産取引を検出し防止するための指標レッドフラッグ指標に関するレポートを9月14日に公開しました。このレポートでは100件以上のケーススタディに基づいて策定された不正検出に役立つレッドフラッグ指標が列挙されそれに関連する実際にあった事件の例が紹介されています。ファトフはこのレポートにおいて規制当局や取引所が犯罪につながる不正な取引を検知する主な方法としてユーザーの取引活動とプロファイル情報を比較することを挙げています。中でもユーザーの過去の取引活動と一致しない規模の入金があるユーザーの年齢がユーザー全体の平均的な年齢層よりも特出して高いなどがレッドフラッグとして挙げられておりこのような指標に当てはまるユーザーは不正取引の疑いが高いとしています。またトランザクションにおけるレッドフラッグ指標としては高額な入金が24時間以内に連続で行われている一定間隔で入金が行われそれ以外に取引がないアンチマネーロンダリング AML およびテロ資金供与防止 CFT 規制のない国の取引所へ送金されているなどが挙げられています。さらにその他のレッドフラッグ指標として複数のアカウントから多数の少額入金があるビットコインなどの透明性の高い暗号資産をモネロなどの匿名性の高い暗号資産に大量に変換しているなどが挙げられています。なおこのレポートで挙げられたレッドフラッグ指標はあくまで不正の疑いが高い取引を検出するためのものでありこれらの条件が当てはまる取引が必ずしも不正な取引であるわけではないということです。さらに規制状況や暗号資産に関する情勢は国によって大きく違うためこの指標がそのまま民間部門の監視のためのチェックリストとして使用されるべきではないということです。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所であるコインチェックがイーサリアムクラシック ETC の購入売却及び暗号資産積立サービスであるコインチェック積立における ETC の積立を一時停止することを9月14日発表しました。プレスリリースによると ETC の取扱いの一時停止は9月15日17時を予定しています。再開については現時点では未定となっています。コインチェックの今回の ETC の取扱い一時停止は ETC が8月初旬より 51% が攻撃とみられる大規模な再編成、リオーグが継続的に発生していることを受けたものであるということです。また今後コインチェックにおいて ETC の取引が増加した場合にコインチェックがリスク軽減を目的として国内外の暗号資産取引所間で行うカバー取引を行うための送金受け取りができずユーザーの資産を法令に基づく方法で安全に管理できなくなることやユーザーの売却に応じられない可能性があるため今回の判断に至ったということです。また同日14日同じく国内暗号資産取引所であるビットフライヤーも ETC の預け入れを9月15日17時から停止することを発表しています。ビットフライヤーについても今回の ETC 預け入れ停止は ETC の利用具による顧客保護の観点から行うということです。なおビットフライヤーも ETC 預け入れ再開については現時点では未定であるということです。補足をします。イーサリアムクラシックへの 51% 攻撃は先日8月5日に発覚し続けて6日にも発生しています。リオーグとは分岐した2つのチェーンがネットワークの正当性を取り合う状況下で発生する現象のことです。最終的にリオーグはハッシュパワーの過半数 51% 以上を獲得することでどちらかのチェーンが正当なチェーンとして決定化されます。これを利用し 51% 攻撃を仕掛けた攻撃者はチェーンの履歴を書き換えることができそのブロックチェーンのネイティブトークンの二重支払いを受けることができます。1度目の 51% 攻撃によりおよそ80万 ETC 日本円にして約5億9000万円の二重支払いを犯人が受け取ることが可能であるとブロックチェーン分析企業ビットクエリーが指摘をしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も告知をさせてください。9月29日新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBI R3 ジャパン株式会社がオンラインイベント企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化を共催させていただきます。9月29日火曜日14時よりの開催となっております。そして本日よりイベント登壇者のご紹介をさせていただきます。本日は第一セッション、どのように企業は DX 戦略を立てるべきか、こちらに登壇するのは株式会社回線プラットフォームの代表取締役である須藤健二氏、そしてアクセンチュア株式会社シニアマネージャーであるシタル・セベカリ氏、そして SBI R3 ジャパン株式会社ビジネス開発部コルダエヴァンジェリストである山田宗俊氏、そして新しい経済編集部編集長シダラ祐介がモデレーターを務めさせていただきます。 当イベントへのお申し込みに関しては PTX 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただくか、新しい経済のサイトにて告知記事を出させていただいております。こちら無料のイベントとなっておりますので、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が、幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。